ラジオデセンティア、テニスライフ&ヨガライフ。この時間は株式会社センティアの提供でお送りします。今日のこの時間はテニススクールセンティアウエスト店から金尾コーチにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
金尾コーチ2回目のご登場になりますね。
はい、
お願いします。で、ウエスト店、はい、府中店に移られたんですね。
そうですね。うん、まあ、でも週3だけウエスト店ですね。あと、週1回ずつ、ウィング店とウェーブ店と行ってます。
あ、そうですか。はい、今店舗では、はい、ちょっとした企画もやってらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、ちょっとヨネックスさん と、合同でやってまして、はい、3月15日まで、ヨネックスの、全豪ナンバーワンキャンペーンで、うん、皆さんご存知の大坂なおみ選手はまた優勝しましたので、はい、その記念キャンペーンとして、ラケットを購入された方の中からですね、先着でグリップテープをプレゼントしております、うん、で購入していただいたレシートをまたヨネックスさんの方に応募していただくとダブルチャンス賞でイベントとかT シャツとか抽選で当たる企画もしております、
うん、はい、すごいもう沸きましたからね、優勝したってなって、
ね、沸きましたね、
四大大会2つ今制覇したというところで、
そうですね、
もう話題が尽きないですよね、大坂選手、本当に
そうですね、またなんかコーチも解任しちゃったりね、
そうですね、
まあ、何があったのか憶測でしか予想はできないですけどね
気になるところではあるんですけどね
まあ次は土のコートクレーコートでの全仏オープンになるので、またちょっと今までのコートとは特性が全然違うので、うん、なんかまたそういうところもね対応したいんじゃないかなと思いますね。
コート違うとやっぱり全然その選手の動きも変わってくるんですか？
う
ん、
そうですね、選手の動きというかボールの動きが変わっちゃうので、ね、そこに、ね、どうアジャストできるかというところになりますし、今全仏、まあ、その土のコートの大会が結構一番辛い持久戦になりやすいので、うん、そこも結構大坂選手にとって課題になるかなというところですね。
へ、うん、そうなんですね、
まあ、結構プレッシャーもあると思いますし、うん、結構1位になっちゃったんで、うん、他の選手からもよく研究されてしまうので、うん、そこら辺も結構ね維持するのが大変なところだと思います。
そうですね、見守っていきたいですね。
そうですね、
まあ、その大坂選手の優勝記念の催しということで、はい、これは全店舗でもやってらっしゃいますし、そうですね、全国のテニススクールでもやってるということですので、はい、注目いただければと思います。
はい、
そしてもう一つありますね。
はい、はい、センティアですね、4月28日までですね、ヨネックス春のラケットフェアと題しまして、うん、ラケットを購入していただきましたら、通常ですとストリング台ですね、打つところの面に貼ってある糸のところですね、はい、あそこ のストリング自体の料金と貼り上げる工賃をいただいてるんですけど、うん、それが今、4月28日まで無料となりますので、うん、例えばなんですけど、大坂なおみ選手が使ってるとされてるモデルが税込みで39,960円になるんですけども、それが今フェア中でしたら割引になりまして 28,512円になりますので、また春ですね、テニス始めたいなとか、またね、またスタートしてみようかなという方にとってはいい機会じゃないかなと思いますので、またぜひお願いします。
4月28日までということですので、はい、ぜひラケットどうしようかなって考えておられる方はね、はい、お得な時に買っていただければと思います。
はい、
はい、金尾コーチ今回ね2回目のご登場 で、はい、
でね、
前は結構テニス始めたのいつ頃ですかみたいなお話とか、ちょっとテニス人生についてお話を、ね、伺ってきたんですけれども、ね、はい、ちょっと今回はもうちょっと掘り下げていこうと思って、はい、ご趣味って何かありますか？
やっぱり趣味は、バイクも好きですね。
乗るのがお好き。
乗るのも好きですし、うん、結構いいな、メンテナンスとかちょっといじったりとかもしますね。
そういうのもされるんですね。はい、
まあ、これもやっぱりテニスつながりなんですけど、うん、大学の時ですね、東京にいたんですけど、うん、テニスやっててテニスで仲良くなった OB の先輩がいて、青木さんっていうんですけど、知らないか
青木
先輩がいましてよくテニスとかね連れてってくれてたりしたんですけど、もうバイク乗らないからちょっと乗らないかっていう話でちょっとバイク譲ってもらって、でそれで乗り始めたのが始まりで、それから結構もうどこ行くにもバイク使って、テニスするにもバイク使ってたし、富山にねたまに里帰りする時も、東京と富山 ね、マイク、まあ、バイクかバイクで来たりしてましたし、
ね、結構な距離ですよねバイクで来るとなると。
そうですね、しかもあのその当時そんな学生なんで高速道路もそんなに
下道で
使ってなかったし、
どのくらいかかりますか。
まあでも6時間7時間ぐらいですかね、行けるかなっていう不安ありましたけど、もう慣れちゃえばもう結構下道の方が好きですし、高速道路ってあまり景色が変わらないんで、
そうです、
ね、下道の方が結構ね、あの土地柄がよく出るので、結構慣れてくるとずっと下道で行ったりとか、遠回りして群馬経由で富山帰ってきたりしましたね。その時10時間以上かかりましたけどね。それが工事すぎてテニスよりバイクにのめり込んじゃって学生の時。
もう旅に出るみたいな。
そうですね、まあ、結構分割でもう日本一周というか47都道府県全部、走りに行ってましたね。
じゃ あ、まあ行ってない県はないんですね。
ないですね。
一番その中でも良かったなって思うのってどんなところでした。
やっぱり北海道ですかね。
北海道、
夏の北海道2回行ってますね。
北海道だけでも結構な広さですよね、バイクで回るのも。そうですね、
あの地図の縮尺がなんか違うんじゃないかと思うぐらいです広かったですね。
そうですよね。
その前東北が結構長かったですね、北になんか北に長い土地ってあんまり知らなかったんで、あれなんかまだ進んでないのかなみたいな。いろいろありましたね。あの今でも覚えてるのがあの九州で今、まあ、ちょうど今頃ですね行ってたんですけど、雪が降っちゃって
珍しいですよね。
そうなんですよ、九州でまさか雪積もると思ってでもうあのバイクにスタッドレスタイヤなんてないし、ちょっとねバイク倒すと滑っちゃうので、もうスピード出せないしまっすぐしか走れないの で、まあ、トンネルはいいんですよね、雪が積もらないから。それでトンネル抜けたらもう一面雪景色 でそこで一体もう止まっちゃって、でもちょっとその道中仲良くなった人がいるんですけど、まあ、その人と一緒に今日どうする、もうこれ以上進めないよねみたいな話してて、そりゃそうだよねみたいな。でちょっとトンネル抜けたちょうど のところに今有田焼なんか卸どん屋さんみたいなちょっと大きい建物があって、でちょっとそこの軒下ちょっと貸してもらおうかって話でちょっと一緒に2人で交渉しに行って貸してもらったら、まあ結局あのちょっとまあさすがになんでこんな時にバイク乗りがこんなとこに来るのみたいな顔されて、まあそれはそうですけど
大変ですね。連れがいてまだちょっと良かったですよね、心強いって。
そうですね、まあでもその連れも結構ちょっと行かれてきて、まあ、僕も行かれてましたけどまあ結構普段は道の駅とか、あの無料のキャンプ場を探して泊まってたんですけど、まあ、その前日ですね、その人と出会ったんですけど、まあ、道の駅行って、まあ、ちょっともう寒いし雪も降りそうだから今日ここで泊まろうかなと思って、結構夜遅かったんですけど、なんかあの東屋みたいな道の駅ってたまにちょっと離れみたいなところに建物あるじゃないですか、ね、でそこにちょうどあなんか良さそうなちょっと、ね、アンテナが立ちやすいのでそういうところあるなと思って近づいてったら、もう完全にいいとこなんですよね。あのちゃんと壁もあるし、雨風しのげる屋根もあるし、
これはもう
しかも鍵がついてたんですよ、あこれはもうセキュリティも万全やみたいな
ここしかないと思って
しかも無料やし素晴らしいと思って、開けようとしたらなんかあれなんかあもうバイクが止まってると思う中に、でしかもテントも張って、あなんかこんな時期に旅してるバイカーなんて珍しい、気が合いそうやと思ったらドアが開かないですよね、先にお腹開いて鍵閉めて寝てるんですよこの野郎と思って、これはもうあいつの顔を見ない限り帰れないと思って、朝までちょっと外にテント張って寒い中、でそれでもう雪の中、その翌日ですよね、大雪降っちゃって、もう彼とはたまに連絡まだ取ってますけど。
あそうですか、
もう10年ぐらい経つかな。ね、で彼はもうその後も日本一周じゃなくて世界一周もするんだって話をしてて、で日本一周終わった後もあの世界回ってて、
行かれたんですか。
で僕はその後、まあ、ちょうど仕事で、タイのバンコクにあの行くことになって、でちょっと3年半ほどいたんですけど、またそっちでちょっと会おうかという話もしながら、実際何回か会ってますね。
あそうなんですね、はい、ずっとつながってるご縁ですね。
そうですね、まあ、これもテニスの、ね、つながりで、まあ、最初にテニスしてなかったらバイク譲ってくれた先輩にも会ってなかったんで、まあ、テニスがあったおかげかなと思いますね。 バンコクにいた時は多分バンコクでやっぱりテニスしてなかったら、うん、そのまあ日本人の友達もできなかったかなと思いますし、うん、まあ、あっちでちょっとね出会った日本の方というか、まあ、富山の方なんですけど、バンコクでに富山県人会とかあるんですけど、そこでちょっとまあ話してて、なんか僕ちょっとテニスしたいんですけどやるところないですかねとかいう話してたら、あちょうどなんか、ね、富山県人会でテニスしてる子いるよということでちょっと紹介してもらって、そこからちょっと広がったりとか、一人でできないスポーツなんで、まあ、やっぱりね相手がいるスポーツはこうやってなんか輪というか縁が広がりやすいのかなと思いますね。
そうですね、
この春からですねまた始められたいなと思う方はですね、まあ、テニスでもいいですし、なんか熱中できそうなものとか、なんか楽しそうだなと思うことになんか挑戦していただけたら、また、まあ、人生のまた新しいステージがね開けるんじゃないかなと思いますね。
まだまだお話聞きたいなと思うので、はい、また次回以降旅のお話とかいろいろ聞かせてください。はい、はい、お願いします。はいはい、今日はですねテニススクールセンティアウエスト店から金尾コーチにお越しいただいてお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ始めよう、テニスは一生の宝物。インドアテニススクールセンティアは県内5校、室内コートで快適レッスン、入会金年会費無料、振り替え制度で都合に合わせて受講できます。キッズからシニアまでお近くのセンティアへ。詳しくはセンティアテニスで検索。
ラジオでセンティア、テニスライフ&ヨガライフ、この時間は株式会社センティアの提供でお送りしました。